皆さん、こんにちは。マックスです。今日、4日目ですね。今日、話したいことは、ようやく外国語の学習に関することなんです。今まではですね、そのメンタルのところで、外国語を勉強するのであれば、すごい時間かかる。途中で諦めてしまうとか、永遠、なんかよくわからない日常会話とか、どっかで勉強したいけどよくわからないっていう気持ちが続いたままの人が結構多いなと思っていたので、そういうメンタルのところ、やり抜くためのコツを、教えました。で、今回はですね、外国語学習、についての話をしたいなと思います。で、今日はですね、ちょっとこれをシリーズ化にしたいかなと思ってるんですけれども、僕ができる限り、外国語を母国語のように、勉強した方がいいなと思います。で、もちろん、赤ちゃんには戻れないし、ずっと、例えば、あくまでここを、英語を例にして話すんですけれども、どんな外国語でもいいんです。で、例えば、今でもね、アメリカとか、イギリスとか、オーストラリアとか行って、そこで24時間誰かの家に住んで、そこでもう、母国語を勉強したとき、勉強っていうの、言い方は良くないと思うんですけれども、母国語を覚えたように、覚えていった時のように、その外国語をまた習うっていうのがなかなか難しいですね。なかなかできないことです。ですけれども、できる限りそれに近い形で勉強していくことが、いいのではないかって僕は思います。今日はですね、文脈を重視するっていうことから、ちょっと、話していきたいなと思います。で、その、英語とかを勉強するときは、外国語を勉強するときはですね、例えば新しい単語を、勉強するとき、その単語とその和訳だけを覚えてしまう人がほとんど多いと思います。よく、今でも覚えてるのが、バスに乗ったときですね、前の席に座ってた中学生の、女の子が、分厚い本を持ってて、いろんな難しい英語の単語が並んでいて、その下にね、なんか和訳がついていて、それを必死に覚えようとしたんですけれども、その女の子が、勉強しようとしていた、覚えようとしていた言葉、僕には使う自信がなかったですね。そんぐらい難しいことでした。もしかして非常に頭、良かった女の子で、英語をめっちゃベラベラ喋れる女の子だったかもしれないんですけれども、その可能性は低いですね。それをやってるだけで、ただ、テストは合格できるかもしれないんですけれども、決して英語を話すようにならないですね。そのやり方ですと。やっぱり、そこらすとダメですね。例えば新しい単語、新しい表現を覚えるときに、その和訳だけでやっぱり意味がなくて、この表現はどんなときに使うか。で、表現で言いますとですね、例えば文法だったりとか、表現そのままですね。単語とかですね。簡単なものもたくさんありますよね。例えば、セーターとか。セーターってもう外来語ですけど、飲むとかっていう、そういう動詞。非常に簡単なものもあるので、最初のうちそのままで済むなんですけれども、綺麗な、高いレベルを目指すのであれば、本当にこのように勉強しないと多分その高いレベルには、たどり着かないなと思います。なので大事なのが、この表現はどんな時に使われるのか、どんな、その、話してる人がですね、どんな感覚を覚えて話してるか、何を伝えたいのか。コミュニケーションってみんなもう、もちろん分かってると思うんですけれども、頭の中で考えてることを、口をなんとか動かして、なんとかそこで音が出して、そこで皆さんがなんかね、耳に入ってて、そこで、脳に入ってそれを理解できるっていう。人間っておかしいですね。そういうふうに、この口っていうのが、喉とかね、動かして、音を出してることだけで、脳の中に入ってるその気持ちとか思いとかやりたいこととか想像とかを、人に、伝えることができるんですね。なので、みんなの思ってることは一緒です。ね。例えば、日本語が母国語だとしても、英語が母国語だとしても、ポルトガル語が母国語だとしても、思ってることが一緒なので、ただその、ここが違いますよね。この口で何を言うのか、これが違うだけなので、できる限りその、ね、口以外のところ、音以外のところですね、もう感じ取ってもらえば、より、高い理解度を得られるのではないかと思います。で、こういうふうに深く表現していることで、その文法のルール以外の理解力を身につけると思います。もちろん文法が 非常に大事です。非常に大事です。文法がどうでもいいとか、学校で文法を勉強してるだけでどうにもならないとかって、ああいう人も中にはいると思うんですけれども、僕は非常に大事だと思います。できる限りそのルールを覚えて使うことが大事ですね。ただ、多分学校とかでやられてるのが、その試験のためのか、まあ、なんか簡単な文章を書くための門とか、まあ、試験の問題を解くための文法ですね。その文法っていうのがあくまでその表現の伝え方なので、この表現のはどういう時に使うのか、とか、あと、まあ、さっきも言ったことですね。まあ、それに適用して言えば、結構頭に残れますね。なぜかというと、脳がそれが必要だと思って使えますし、なので、それ勉強してる時で、僕の人生で、私の人生で、それをどういう時に使えるか考えて勉強すると、やっぱり非常に、いいですね。ちょっと洗濯機はうるさいと思うんですけども、しょうがない。はい。で、そうですね。さっき言ってみたいですね。その単語一個一個ずつに集中しすぎると、その全体の意味がわからなくなっちゃうので、それやっぱり避けたいですね。例えば僕が英語を教えてる時よくあるのが、僕が話している最中ですね。僕が一つの相手の知らない単語を言ってしまう。その時に何が起こるかというと、その人がその単語の後のことを全然聞けなくなってしまったり、ずっとこの言葉のこと考えてますね。なので、かなり失礼なことをやってますね。僕が話するのに、話を聞こうとせず、自分がその言葉わからないことは恥ずかしいと思って、そのどういう意味、どういう意味、どういう意味だみたいな、そういうことを考えてしまうんですね。それだと、もちろんその言葉の意味わからないですし、多分全部聞いてしまったら、多分、こういうことなんだろうなと、思っていて、僕が終わったタイミングで、あ、ちなみにマックス、こんな世の言葉使ったんですけど、これはどういう意味ですかとかで聞けば、説明しますし、そういうふうに説明されて、覚えると、多分永遠忘れないと思います。なぜかっていうと、その時の記憶に結びついてるので、その辞書を引くだけで全然記憶残らないですね。皆さんも、こういう経験あると思うんですけども、すごい若い時の記憶は、なんかその感情がすごかったわけですね。すごい悲しかった時とか、すごい、なんて言うんですか、ちょっとなんかね、転んでしまった時とか、すごい嬉しかった時とか、旅行とかですね。そういう時は必ず覚えてるんですね。なので、こういった人間の脳のもともとついてるその機能、その感情のこととか、まあ、記憶という結びつきやすいことで覚えるといいですね。母国語もそんなもんじゃないですか。例えば、これ、麦茶なんですけれども、まあ、これ麦茶、麦茶、麦茶。なんかそのね、赤ちゃん対日本語っていう辞書とかないんじゃないですか。ただお母さんとかお父さんがこれ見て麦茶です。あ、玄米茶ですね。もうごちゃごちゃですけど。玄米茶、玄米茶、玄米茶って見て、あ、これ玄米茶って言うんだとか、まあ、これが電池、これが電池、これが電池って何回も聞いて、あ、こういうものは電池って言うんだっていうのが分かっていて、そこでね、頭に残るんですね。そういうふうに外国語も勉強するといいと思います。なので、何よりも、この文脈を重視するといいです。特に英語の場合はですね、ちょっと最後の2分ぐらいで、英語でよくある、例を説明したいと思うんですけれども、英語では、センテンスストレスっていうのがありまして、これは、文の中のところに、まあ、語性を強めるっていうところですね。例えば、I didn't eat the cake in the fridge っていう文章の中で僕は今 I っていう言葉に語性を強めてちょっと強調してたんですね。これは私じゃなくてって意味ですね。私じゃなくて別の人が食べてしまったんですよ。冷蔵庫の中のケーキを、ね、冷蔵庫の中にあったケーキを、ね、I didn't eat the cake in the fridge とか今回ですね、eat 食べるにちょっと語性を強めたので、私はそのケーキを食べたんじゃなくて、まあ、なんか捨てただけとか、なんか別の動詞をしたっていうわけですね。あと、I didn't eat the cake in the fridge とか、だったら、まあ、冷蔵庫の中のケーキじゃなくて別のケーキを食べたっていう意味になりますね。I didn't eat the cake in the fridge。この時ケーキですから、ケーキじゃなくて別のものを食べてしまったという意味になるので、単語だけにね、集中しすぎないようにっていうところで、あと文脈を重視していくっていうところですね。今日は、この簡単な話についてちょっと、ここでまとめるんですけれども、次回はそれを、じゃあ、わかった。じゃあ、文脈が大事っていうのはわかったです。確かにその通りですね。っていう だったかもしれないんですけれども、まあ、こういったシリーズをどんどん展開していきたいなと思うんですけれども、明日は、まあ、それをどう身につけばいいか、勉強法について話していきたいなと思いますので、ぜひ、楽しみにしてください。では